声の広報、司法日立、令和3年、2021年、7月5日号。ナンバー1701。目次。表紙。1ページ。新型コロナウイルス感染症に関して。2ページ。ニュー。若者の皆さんの夢を応援。資格取得の費用を補助します。4ページ。フレイルを予防して健康寿命を延ばそう。6ページ。7月20日火曜日から電子書籍貸し出しサービスが始まります。7ページ。市民のために、市民と共に、市の職員を募集します。令和4年4月採用。8ページ。日立ナビで、様々な情報を取得できます。生活上の悩みや不安はありませんか？以上9ページ。移管手続きはお済みですか？ LED 防犯灯の電気料を市が負担します。農業者の方へ、農機具購入、農業用簡易ハウス、ビニールハウス、設置の費用を補助します。以上10ページ。桐生市制施行100周年、桐生市水道創設90周年記念事業、親善都市桐生市から特産品のプレゼント。市に提出する申請書などの押印を見直しました。令和3年度海水浴場の開設中止について。以上11ページ。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。高齢者の暮らし23。シリーズ防災28。以上12ページ。生態系を脅かす特定外来生物、植物が市内で確認されています。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。以上13ページ。情報広場。お知らせ。14ページ。催し、講座、募集。以上16ページ。子ども、健康。以上17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。広告募集中。日立市公式 SNS。以上19ページ。新レッサーパンダ社が7月10日土曜日にオープン。新レッサーパンダ社ガイドツアー。以上20ページ。目次終わり。表紙。なりたい自分になろう。あなたはどんな自分になりたいですか？夢を持ち、それに向かって頑張っている若者の皆さんを応援するため、資格取得費用の一部を補助します。写真は、美容師、調理師などの資格を持つ、5人の若者たちの働く姿です。主な内容。若者の皆さんの夢を応援。資格取得の費用を補助します。4ページ。フレイルを予防して健康寿命を延ばそう。6ページ。新レッサーパンダ社が7月10日土曜日にオープン。20ページ。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種。7月9日金曜日から基礎疾患を有する方などの予約接種を開始します。7月上旬に16歳から64歳の方に接種券などを郵送しました。国から示されている接種順位に基づき、 16歳から64歳の基礎疾患を有する方、居宅サービス、障害福祉サービス事業所などの従事者から予約、接種を開始します。まだ予約をしていない65歳以上の方も申し込みいただけます。予約、接種開始日、対象者、16歳から64歳の基礎疾患を有する方、予約開始日、7月9日金曜日午前8時30分から、接種開始日、7月9日金曜日、居宅サービス、障害福祉サービス事業所などの従事者、予約開始日、接種開始日、いずれも別途各事業所にお知らせします。50歳から64歳の方、予約開始日、7月14日水曜日午前8時30分から、接種開始日、7月14日水曜日、16歳から49歳の方、予約開始日、接種開始日、いずれも今後、市法や市のホームページなどでお知らせします。基礎疾患については、接種券に同封した新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせの裏面をご確認ください。12歳から15歳の方の接種券は準備中です。予約方法。予約は個別・集団接種とも、インターネットとワクチン接種日立コールセンターで受け付けるほか、一部の医療機関については直接電話での予約となります。接種を行っている医療機関は、市のホームページや金剛の市報と同時に配布している新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認いただくか、ワクチン接種日立コールセンターに問い合わせてください。インターネットとワクチン接種日立コールセンターで予約する方は、必ずお手元に接種券を用意してから予約してください。インターネット予約、24時間。右の QR または市のホームページからワクチン接種予約方法で検索してください。コールセンターへ電話予約。午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。予約先、ワクチン接種日立コールセンター、電話番号 050-3646-5466。 直接予約を受け付ける医療機関へ電話予約。直接予約となる医療機関は、市のホームページや新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧、またはワクチン接種日立コールセンターでご確認ください。ワクチン接種日立コールセンターや医療機関、タクシー会社などへ電話する場合は、かけ間違いにご注意ください。接種場所。医療機関での個別接種。ファイザー社製。接種を行っている医療機関は、市のホームページ、右の QR や、金剛の市報と同時に配布している、新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認ください。地域での集団接種、モデルナ社製、日程、予約の際には、 必ず1回目と2回目の両日とも接種可能な日を選んでください。場所、池の川桜アリーナ。1、1回目の接種7月31日土曜日、2回目の接種8月28日土曜日。2、1回目8月1日日曜日、2回目8月29日日曜日。3、1回目8月7日土曜日、2回目9月4日土曜日。4、1回目8月8日日曜日、2回目9月5日日曜日。集団接種は以上の日程以降も継続して実施します。詳しくは今後市法や市のホームページなどでお知らせします。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010、子育て世帯生活支援特別給付金、住民税非課税相当世帯分。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分の支給をすでに受けている方は、原則重複して受けることはできませんのでご注意ください。支給対象者、1、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方、対象者には7月中旬頃にお知らせを送付します。令和3年1月2日以降に転入された方は、支給要件の確認後、別途通知・支給します。申請手続き不要。支給日7月19日。支給方法、児童手当などと同じ方法で支給。2、1のほか18歳の年度末まで、障害児については20歳未満の児童の養育者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方。3、1のほか18歳の年度末まで、障害児については20歳未満の児童の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同等の事情にあると認められる方。申請手続き2、3とも所定の申請書に記入の上、必要書類を添えて直接か郵送で7月19日以降に子育て支援課へ。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。支給日2、3とも8月以降。支給方法2、3とも申請書で指定した方法で支給。原則指定の口座へ振り込みます。支給額、子供一人につき5万円。問い合わせ、子育て支援課、内線338。生活困窮者自立支援金。日立市社会福祉協議会が実施する 総合支援資金の再貸し付けが終了した方のうち、次に該当する方に支援金を支給します。支給対象者、次のすべてに該当する方、世帯の生計を主として維持している方、給食活動を行っている方、または生活保護申請中の方、収入・資産要件に該当する方、総合支援資金の再貸し付けを利用できない世帯には、7月1日付で申請書などを郵送しています。支給額、月額、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円、支給期間3ヶ月、申請手続き、8月31日火曜日までに必要書類を直接か郵送で社会福祉課内線740へ。必要書類、申請書、本人確認書類、振込口座が確認できる書類、収入が確認できる書類、預貯金が確認できる書類など、詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、日立市生活困窮者自立支援金コールセンター、IP050-5528-5029総合支援資金の貸し付け。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、総合支援資金の貸し付けを行っています。貸し付け額、上限額、単身世帯、月15万円、2人以上世帯、月20万円。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。
NEW、 若者の皆さんの夢を応援。資格取得の費用を補助します。憧れのあの職業に就きたい。資格を取って自分のキャリアアップにつなげたい。そんな若者の皆さんを応援するため、今年から新たに18歳から39歳までの方の資格取得費用の一部を補助します。ぜひこの制度を活用して、あなたの夢を叶えてください。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 補助額、入学金、受講料、受験手数料の合計額の2分の1、上限10万円。対象経費が2万円を超えない場合は対象外。対象者、次の要件を1、2とも満たす方。1、市内在住の満18歳以上、満39歳以下の方。高等学校、大学、短期大学及び高等専門学校の在籍者は除く。2、令和3年4月1日以降に資格の試験に合格した方。試験を要しない講習などの場合は、講習を終了した方。申請方法、資格取得から4ヶ月以内に、指定の補助金交付申請書、市のホームページからダウンロードできます、などを女性若者支援課へ提出してください。不明な点がありましたら、女性若者支援課にご相談ください。7月12日、受付開始。 市ホームページの QR コードがあります。詳しくはこちらをご覧ください。対象資格、教育訓練給付制度において、厚生労働大臣が指定する講座で取得可能な国家資格、公的資格など、看護師、保育士、宅建士、建築士、理美容師、調理師、気象予報士、インテリアコーディネーター、簿記、教育訓練給付制度検索システムの QR コードがあります。対象資格は他にもたくさん。検索はこちら。若者たちの声。富田美希さん、写真。対象資格が実用的で種類も豊富。人生のどんな場面でも妥協せず、自分らしく生きていくためには、人生の選択肢を広げることが大切だと思います。仕事も私生活も充実した毎日が送れるよう、資格取得に向けて頑張ります。小河原久美子さん、写真。知識を身につけるのに市のサポートがあるなんてチャンス。産休、育休により仕事にブランクができてしまい、復帰後以前のように働けるのか不安がありますが、資格は形に残るものなので、前向きに取り組み、自信につなげていきたいです。上中村優也さん、写真。スクールでの経費も対象なんてすごい。現在の仕事を極めて、社内外問わず、プロフェッショナルと呼ばれる存在になり、関わる人に喜んでもらえるようになりたいです。そのためにも、常に向上心を持つことが大切だと考えており、その原動力の一つとして、資格取得に挑戦していきたいです。吉原淳平さん、写真。対象資格が多いので、夢に挑戦するきっかけになりそう。資格の勉強をすることで、今の仕事を別の側面で捉えることができ、業務の幅を広げることができると思います。資格取得を通じて新たな知識・技術を学び続け、自分にしかない強みを身につけていきたいです。18歳から39歳以外の方でも、資格取得費用などが補助される場合があります。詳しくは問い合わせてください。一人親家庭のお父さん、お母さんを応援。養成機関で就学している方に給付金を支給します。子育て支援課、内線323、QR コードがあります。中小企業を応援。従業員への研修、訓練費用を補助します。商工振興課、内線775、QR コードがあります。チャレンジする高齢者を応援。65歳以上の方の資格取得費用を補助します。高齢福祉課、内線476、QR コードがあります。出産、介護などで離職した女性の就業を応援。資格取得費用を補助します。女性若者支援課、電話 26-0315、QR コードがあります。フレイルを予防して健康寿命を伸ばそう。フレイルって何だろう？フレイルとは、加齢に伴い、心身の機能が低下し、健康状態と要介護状態の間にある虚弱状態のことです。フレイルを表したイメージ図があります。心身の機能が高いところから低下する様子を、斜辺が右下がりの直角三角形で表しています。左側の心身の機能が高いところが健康、右側低いところが要介護、中央がフレイル、虚弱状態となっています。 イメージ図終わり。高齢者は複数の慢性疾患に加え、加齢に伴う低栄養、筋力や口腔機能、認知機能の低下、社会的なつながりの低下などにより、フレイルになりやすいと言われています。早い時期にフレイルの兆候に気づき、予防や生活習慣の見直しを行うことで改善することが可能です。フレイル予防のための市の取り組みを紹介します。1. 今年度から後期高齢者健康審査でフレイルに関する質問票を実施し、早期の発見につなげます。質問票の一部を紹介します。それぞれチェック欄があります。歩く速度が遅くなったと思いますか？この1年間に転んだことがありますか？1日3食きちんと食べていますか？お茶や汁物でむせることがありますか？週1回以上は外出していますか？タバコを吸いますか？周りの人から物忘れがあると言われていますか？体調が悪いときに相談できる人がいますか？ 2. 後期高齢者健康審査の結果などから、低栄養や口腔機能の低下、生活習慣病などに対する支援が必要な方に、健康相談や保健指導などを行います。 3. 市民の皆さんが、フレイル予防に取り組めるよう、健康教室などをご案内します。適度に体を動かしましょう。直接または電話などで、友達や家族とお話をしましょう。1日3回の食事をとりましょう。フレイルを予防して、いつまでも健康で生き生きと生活しましょう。写真があります。シニアの方がゲームを楽しんでいる様子です。写真終わり。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。
7月20日火曜日から電子書籍貸し出しサービスが始まります。24時間、いつでも、どこでも。インターネットを使って24時間、電子書籍の貸し出し、返却などを行う、電子書籍貸し出しサービスを開始します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末で、いつでも、どこでもご利用いただけます。電子書籍とは、パソコンやスマートフォンなどの電子機器で読むことのできるデジタルの本です。ご自宅や通勤・通学中、あるいは旅行先などでも書籍を読むことができます。また、文字の大きさを変更する機能や音声読み上げ機能がついた書籍もあるため、紙の本が読みづらい方でも読書を楽しむことができます。開始日時、7月20日火曜日、午前9時から。利用できる方、市内在住か通勤・通学している方で、有効期限内の利用カードをお持ちの方。利用カードをお持ちでない方は、図書館でカードを作ってからご利用ください。広域または全国の利用カード、青色や移動図書館の利用カードではご利用になれません。有効期限5年間を過ぎた場合は、図書館で利用カードの更新手続きをしてからご利用ください。貸し出し点数1点。貸し出し期間7日間。貸し出し期間を過ぎると自動で返却となります。
次に予約している方がいない場合に限り、1回7日間の貸し出し延長ができます。写真があります。本棚の前でタブレットを持った笑顔の図書館の職員です。写真終わり。利用方法。7月20日の午前9時から利用できます。それ以前はメンテナンス画面の表示となります。ステップ1。電子書籍貸し出しサービスのホームページにアクセスしてください。ステップ2。ID とパスワードを入力。ID は利用カードの10桁の番号。利用カードの写真があり、10桁の番号の位置が赤枠で示されています。パスワードは、生年月日、西暦、足す、誕生日の8桁。利用カード作成の際に設定したパスワードとは異なります。例、昭和30年、1955年、4月1日生まれの方のパスワードは、1955-0401。ログイン後にパスワードの変更ができます。パスワードはご本人で責任を持って管理し、他人に知られないようにご注意ください。ステップ3。借りたい本を選択してください。詳しくは、ページ一番下のご利用ガイドをご覧ください。電子書籍貸し出しサービスの QR コードがあります。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946、市のために、市民と共に、市の職員を募集します。令和4年4月採用。今回募集するのは、一般事務職、高校卒程度や専門職などの職種です。詳しくは、市のホームページまたは採用試験案内をご覧ください。採用試験案内は、人事課、各支所、消防本部などで配布しています。受付期間、7月8日木曜日の午前9時から8月20日金曜日の午後5時まで。申し込み、インターネットで受付を行います。市のホームページからお申し込みください。採用試験についてのQR コードがあります。今年度から申し込み方法がインターネット受付に変わりましたのでご注意ください。採用試験の日程と内容。第一次試験。9月18日土曜日、19日日曜日。筆記試験。集団面接。体力検査。消防のみ。第二次試験、10月23日土曜日、または24日日曜日、個別面接など、実技試験、保育・教育のみ。第三次試験、11月27日土曜日、または28日日曜日、個別面接。新型コロナウイルス感染症拡大防止の措置により、試験日程などが変更になる場合があります。問い合わせ、人事課、内線284。職種、採用予定人員、受験資格など。年齢は、令和4年4月1日時点。職種など、予定人員、主な受験資格の内容の順に読みます。1. 一般事務、高校卒程度。 3人程度。26歳以下で高校専門学校1年を卒業した方、卒業見込みの方を含む。2、一般事務、科学、1人程度。35歳以下で科学を専攻し、大学、短大、専門学校、または高校を卒業した方、卒業見込みの方を含む。3、電気、1人程度。35歳以下で、大学、短大、専門学校、または高校を卒業した方、卒業見込みの方を含む。4、機械、1人程度。35歳以下で、高校を卒業した方、卒業見込みの方を含む。保健師、2人程度。35歳以下で、保健師の資格を有する方、取得見込みの方を含む。6、動物飼育員、1人程度。35歳以下で、動物に関する専門課程を修了した方、修了見込みの方を含む。か、動物園または水族館において2年以上飼育業務に従事した方。7、保育、教育、4人程度。35歳以下で保育士の資格と幼稚園教諭免許の両方をお持ちの方、取得見込みの方を含む。8、一般事務、障害者対象、弱冠名。35歳以下で高校を卒業、卒業見込みの方を含む。し、障害者手帳をお持ちの方。9、消防、8人程度。次のいずれかに該当する方。受験資格ごとに年齢要件あり。大学、短大、専門学校、または高校を卒業した方、卒業見込みの方を含む。救命救急士の資格をお持ちの方。消防経験者、初任教育を修了した方。採用試験に関する情報を市のホームページや SNS でお届けしています。SNS 配信中、YouTube、Facebook、Twitter で、日立市職員採用で検索。写真があります。若手職員の集合写真です。一緒に働きましょう。メッセージカードを掲げ、笑顔で手を振っています。写真終わり。
日立ナビで様々な情報を取得できます。好きな時に好きな場所で。スマートフォン向け地域情報アプリ日立ナビは、生活に密着した様々な情報をいつでも、どこでも、タイムリーに自動的に取得できます。無料で利用できますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。コロナに関する最新情報を配信。ワクチン接種の最新情報や、毎日の患者の発生状況など、新型コロナウイルスに関する情報がタイムリーに通知されます。新型コロナウイルス関連情報、COVID-19 のアイコンがあります。ニュー上根公園イベント情報を配信。イベント情報の通知に加え、開園時間や入園料などの総合案内やスタッフブログを見ることもできます。マスコットキャラクターカミネッチョのアイコンがあります。新しい情報をプッシュ通知で自動的にお知らせ。ゴミの日や今日の天気も教えてくれる。イラストがあります。女性が手にしたスマートフォンを見ています。 イラスト終わり。その他、多彩なジャンルから指定して通知を受け取れます。子育て、教育、ゴミリサイクル、防災、天気、観光。iPhone 用と Android 用の QR コードがあります。インストールはここから。問い合わせ、デジタル推進課、内線587。生活上の悩みや不安はありませんか？自立相談サポートセンターでは、様々な事情により、生活や仕事などでお困りの方が、安心した生活を送れるよう、専門の支援員が一人一人に寄り添い、生活の自立をサポートします。開設時間、月曜から金曜日、平日のみ、午前8時30分から午後5時15分、ところ、社会福祉課脇、対象、市内在住で生活にお困りの方など、今年度から新たに2つの事業を開始しました。就労準備支援事業、プログラムに沿って生活習慣を改善し、社会生活を送る上で必要なスキルを身につけ、就労に結びつけます。対象、次のような悩みを持つ方、昼夜逆転などで生活リズムが乱れがち、コミュニケーションが苦手で社会に出るのが不安、ブランクがあって働く自信がない、家計改善支援事業、家計に関する困りごとを整理し、どうすれば解決できるのかを一緒に考え、自分で家計管理ができるように支援します。対象、次のような悩みを持つ方、何にいくら使っているのかわからない、贅沢していないのに生活費が足りない、返済が苦しい、税金の滞納がある。問い合わせ、自立相談サポートセンター。内線9251。写真があります。市役所の窓口で手続きをする市民の方と職員の様子です。写真終わり。移管手続きはお済みですか？ LED 防犯灯の電気料を市が負担します。令和3年度から町内会、自治会、防犯灯管理組合が所有している LED 防犯灯写真の移管を受けて市が管理し電気料を負担することにより地域住民のさらなる安全確保と町内会などの負担軽減を図ります。10月1日から市に移管するための申請期限、6月30日は過ぎましたが、移管申請は随時受け付けていますので、早めに手続きをお願いします。なお、申請日により市への移管時期が変わりますので、ご理解をお願いします。移管手続き、防犯灯の移管手続きの書類、各交流センター、南部支所、中央支所、交通防犯課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。と、必要書類を次の1、2のどちらかの方法で提出してください。1、交通防犯課に郵送で提出。2、お近くの交流センターに持参。一部移管対象とならない防犯灯もありますので、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、交通防犯課、内線571。 農業者の方へ。農機具購入、農業用簡易ハウス、ビニールハウス、設置の費用を補助します。農業における高齢化、担い手不足の課題に対応し、農業者の負担軽減と農業の活性化を図るため、農機具の購入やビニールハウス設置などの費用の一部を補助します。購入・設置前に申請が必要です。対象、市内在住の農業者、農家基本台帳に記載のある方で、直売所などに農作物、米を除くを出荷する方、農機具購入費、補助内容、農機具、稲作用を除くの購入にかかる費用、10万円以上が対象、中古品も対象です。補助額、購入にかかる費用の2分の1、1000円未満切り捨て、上限20万円、1人1回限り。申請に必要なもの、農家基本台帳の写し、市農業委員会で取得できます。購入する農機具のメーカー、型番などが確認できる書類、農機具購入に要する費用の見積書、農業用簡易ハウス、ビニールハウス、補助内容、農業用簡易ハウス、面積20平方メートルから200平方メートル未満の設置及び資材購入にかかる費用、6万円以上が対象、補助額、設置及び購入にかかる費用の2分の1、1000円未満切り捨て、上限20万円、1人1回限り。申請に必要なもの、農家基本台帳の写し、市農業委員会で取得できます。ハウス設置場所一図、現況写真、ハウス設置に要する費用の見積書、申し込み、申請書、農林水産課、各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。と、必要書類を直接、農林水産課、内線403へ。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。
桐生市制施行100周年、桐生市水道創設90周年記念事業、親善都市桐生市から特産品のプレゼント。桐生市のご紹介。関東平野の北端、東京から約100キロ北西に位置する群馬県の南部にあります。古くから西の西陣、東の桐生と称され、織物の町として発展してきました。両市は、桐生市の子どもたちが毎年夏の臨海学校で日立市を訪れていたことをきっかけに、国内親善都市提携を結びました。両市のさらなる交流の発展を願って、桐生市から特産品のプレゼントが届きました。桐生市の名物の一つであるうどんなどの詰め合わせ、写真を抽選で100人にプレゼントします。対象、市内在住の方、申し込み、7月31日土曜日までに必着、100周年プレゼントと明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、桐生市へのメッセージを、メールかはがきで、桐生市秘書室、メール、100-gift-city.kiryu.lg.jp 郵便番号 376-8501 群馬県桐生市織姫町 1-1 へ。応募は1人1回限り。 複数応募は無効。なお、当選者の発表は、特産品の発送、8月上旬より順次発送予定をもって変えさせていただきます。いただいた個人情報は、本事業に関する目的にのみ利用します。問い合わせ、文化国際課、内線595、桐生市秘書室、電話02774611111、内線512、どちらも平日の午前8時30分から午後5時15分。市に提出する申請書などの押印を見直しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止やオンライン申請をはじめとした行政のデジタル化を推進し、行政手続きにおける市民の皆さんの負担軽減、利便性を図るために押印の見直しを行いました。押印見直しの結果、グラフがあります。円グラフです。見直しの結果、手続きの数、パーセントの順に右回りに読みます。押印を廃止または廃止予定、1404手続き、94.2%。押印を存続、87手続き、5.8%。押印を存続する手続きは、取引の安全を確保する手続き、契約書など、本人の意思を厳格に確認する必要がある手続き、重要な許認可申請など、手続き上押印が必要なもの、印鑑登録、口座振替など、グラフ終わり。手続きの内容によっては、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示をお願いする場合があります。押印に関する手続きの内容については、各担当課に問い合わせてください。問い合わせ、行政マネジメント課、内線310。令和3年度海水浴場の開設中止について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、市民と来場者の健康と安全の確保を最優先に考え、今年は海水浴場の開設を中止します。なお、海岸を利用される方は、事故などには十分ご注意ください。開設を中止する海水浴場、市内全海水浴場、石浜、川尻、大瀬、河原子、水木、久慈浜海水浴場。問い合わせ、にぎわい施設課、内線411。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。高齢者の暮らし、23。地域包括支援センターをご存知ですか？地域包括支援センターは、高齢者の方々の生活を支える高齢者の何でも相談窓口です。皆さんが抱える様々な不安や悩みなどに対して、解決に向けてご本人、ご家族をはじめ、医療、介護の専門職や地域関係者などと連携しながら総合的な支援を行います。主な相談内容、介護や健康について、在宅での医療や介護の相談や、要介護認定申請代行、介護予防のケアプラン作成、サービスの紹介などを行います。権利や心配、困りごとについて、高齢者虐待の疑い、悪質商法被害、認知症による問題などの相談に対応し、被害防止策や、救済制度の紹介を行います。地域での暮らしについて、様々な関係機関や地域住民と協力できるネットワークづくりを進め、その中心的な役割を担います。日立市内の地域包括支援センター一覧。 相談窓口、電話番号、担当する小学校区の順に読みます。地域包括支援センター、福祉の森、聖公園、39-1166、くし形、山部、中里、三豊浦、33-8811、豊浦、日高、田尻、上根の森、33-5512、なめかわ、宮田、銀座台、33-6500、中町、中小路、助川、小作園、32-7900、大瀬、鳴沢、諏訪、鮎川桜館、36-7303、ユナゴ、大久保、河原子、花山、金沢弁天園、33-7424、大沼、金沢、水木、聖火園、33-7119、大三日、久慈、坂本、東小沢、日立市基幹型地域包括支援センター、日立市高齢福祉課内、22-3111、市全体。ご自分のお住まいの学区を確認し、担当する地域包括支援センター、または日立市基幹型地域包括支援センターへお気軽にご相談ください。問い合わせ、高齢福祉課、内線290。次回の高齢者の暮らしは11月5日号に掲載予定です。シリーズ防災28。警戒レベル4で全員避難。避難情報の伝え方が変わりました。避難情報の伝え方が変わり、これまでの警戒レベル4の避難勧告と避難指示緊急は避難指示に一本化されました。これから台風が増加する季節、ハザードマップで危険箇所を確認し、自宅の災害リスクを把握することや、家族で緊急連絡手段や方法、災害発生時に集合する場所を決めるなど、自分でできる災害への備えをもう一度確認してみてください。QR コードがあります。ハザードマップについてはこちらから。表があります。警戒レベル、取るべき行動の順に読みます。警戒レベルの数字は大きいほど危険度が高くなります。警戒レベル1、災害への心構えを高めてください。警戒レベル2、避難に備え、ハザードマップなどで自らの避難行動を確認してください。警戒レベル3、高齢者などは危険な場所から避難。ハザードエリア内に居住している避難に時間を要する人、高齢の方、障害のある方、乳幼児などとその支援者は、避難所や安全な親戚、知人の家などに避難してください。市が発令する避難情報、高齢者等避難。警戒レベル4、全員危険な場所から避難。ハザードエリア内に居住している人は、避難所や安全な親戚、知人の家などに避難してください。市が発令する避難情報、避難指示。警戒レベル5、命を守る行動。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をしてください。市が発令する避難情報、緊急安全確保。避難情報は気象状況が急変することもあるので、警戒レベル1から5の順番で発令されない可能性もあります。表終わり。問い合わせ、防災対策課、内線340。 次回のシリーズ防災は9月5日号に掲載予定です。生態系を脅かす特定外来生物、植物が市内で確認されています。特定外来生物とは、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により、在来植物を枯らすなど、生態系に重大な影響を及ぼすものと指定された生物です。自宅の庭やご自身の畑などを定期的に確認し、生えていた場合は速やかに駆除をお願いします。オオキンケイギク、写真。花は直径5センチから7センチで、葉の両面に粗い毛があります。根元近くから出る葉は、細長いヘラ状で成長するにつれ小さい葉に分かれます。繁殖力が強く在来植物の生育場所を奪うことがあります。アレチウリ、写真。ツルには粗い毛があり、数メートルになるものもあります。葉の両面がざらつき、茎に対して互い違いに出ています。長いツルで樹木や農作物などに直接絡みつき、枯らすことがあります。駆除の方法。根から引き抜き、ビニール袋に入れ、種が出ないように口を縛り、2、3日天日にさらして、枯死させてから、燃えるゴミとして処分してください。種子をつける前の駆除が効果的です。県ホームページの QR コードがあります。詳しくは、こちらをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、県生物多様性センター、電話 029-301-2940、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し。A、アロマで楽しむプラネタリウム、夏の香り。日時、7月16日金曜日午後7時から7時50分、17日土曜日午後5時30分から6時20分。場所、天球劇場。対象、高校生以上。料金、工作プラスプラネタリウム1000円。定員各20人。プラネタリウムのみ800円。申し込み、ホームページか電話で申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 B、 天球劇場ドーム映像番組名探偵コナン灼熱のギャラクシーレイルロード。日時、7月21日水曜日から8月31日火曜日、7月26日月曜日、8月30日月曜日を除く。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、上映会ごとの事前予約制です。上映時間の確認及び事前予約の申し込みはホームページか電話で。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 C、 夏の秘密基地、夏休み自由研究教室。1、成立像望遠鏡について学ぼう。2、ソーラーランタンを作ろう。日時、8月8日祝日。1は午前10時から正午、2は午後2時から3時30分。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。対象、小学3年生から6年生。定員、各10人。料金、各2500円。申し込み、7月12日月曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 D、ワンコインコンサート、 大人のサックスコンサート。日時、8月20日金曜日、午後7時30分から。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、小学生以上。高校生以下は保護者同伴。出演、三田まどか、サックス、竹林由美、ピアノ。料金、500円。申し込み、7月17日土曜日の午前11時から、電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755。E、アジア文化講演会、新型コロナ時代の SDGs とアジア、カンボジア、ベトナム、ミャンマー等と日本、日時、8月1日日曜日、午後1時30分から3時、場所、日立シビックセンター会議室502号、講師、野田正人さん、茨城大学人文社会科学部准教授、定員50人、申し込み、7月31日土曜日の午後6時までに電話で申し込みを、問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。F、日立納涼寄席。日時、8月24日火曜日、25日水曜日、確実午後6時30分から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。出演、24日、林家太平、新内、ほか。25日、林家正蔵、新内、ほか。料金、1日券3000円、2日投資券5500円。申し込み、7月17日土曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター。電話、24-7720。G、サンス会日立タガ。日時、7月22日祝日から8月22日日曜日。ライトアップは午後7時から10時。場所、多賀市民プラザ広場。内容、色とりどりの傘が空を彩るアンブレラスカイが広場に広がります。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。H、夏休み親子映画会 with 日立シネマスペシャル。日時8月9日休日午後5時から29日日曜日午後2時から。場所多賀市民会館。内容9日風の谷のナウシカ、29日千と千尋の神隠しを上映。申し込み7月11日日曜日の午前10時から電話かホームページで申し込みを。小学生以下は保護者同伴。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727。I、声優労働劇フォアレーゼン、助川解剖場愛歌、山野辺義経、我に敵意なし。日時、9月19日日曜日午後3時から。場所、日立市民会館。内容、人気声優によるオリジナル朗読劇。出演、山下誠一郎、鈴木亮太、小林千秋ほか。料金、前売り4500円。高校生以下2000円ほか。未就学児入場不可。申し込み、7月17日土曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。 新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または 変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。15ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。16ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。お知らせ。上諏訪山荘で電子マネーとクレジットカードが使えます。7月1日から施設の使用料を電子マネーとクレジットカードで支払いができるようになりました。電子マネー、利用できる種類。交通系電子マネー、スイカ、パスモなど9種類。ナナコ、ワオン、楽天エディ、ID、クイックペイ。窓口でチャージはできません。クレジットカード、利用できる種類。ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブ、銀聯。問い合わせ、女性若者支援課。電話 26-0315。 茨城労働相談センター出張相談会。日時7月29日木曜日午前10時から午後4時。受付は午後3時30分まで。場所市役所5階502号会議室。内容、労働条件や賃金不払いなどの労働問題でお困りの方のために、専門の相談員による出張相談を行います。秘密は厳守します。申し込み、電話で茨城労働相談センター 029-233-1560 へ。月曜から金曜日、午前9時から午後7時。第2、第4土曜日、午前9時から午後3時。事前予約優先。道路が破損していた場合などは、道路管理課へご連絡ください。道路の損傷、段差などにより、重大な物損、人身事故につながる場合があります。道路の補欠、側溝蓋のガタつきや損傷などの危険箇所を発見した場合や、樹木の枝などが民有地より道路側へはみ出し、通行に支障をきたしている場合は、道路管理課にご連絡をお願いします。連絡は、電話のほか、9ページで紹介している日立ナビアプリからも可能です。問い合わせ、道路管理課、内線219。家屋を取り壊した場合は、資産税課へご連絡ください。今年中に取り壊した家屋は、令和4年度の固定資産税が課税されません。取り壊した家屋が登記されている場合で、滅失登記を今年中に行う場合は、資産税課への連絡は不要です。問い合わせ、資産税課、内線233。 令和3年度夏の交通事故防止県民運動。危ないよ、画面見ないで、前を見て。運動期間、7月20日火曜日から31日土曜日。運動の目的、一人一人が交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組み、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。運動の重点。1. 歩行者、特に子どもと高齢者の保護。2. 妨害運転や飲酒運転などの悪質、危険な運転の根絶。3. 自転車の安全利用の推進。夏は暑さや行楽などによる疲労、季節特有の開放感による飲酒運転や無謀運転などによる交通事故の発生が懸念されます。ドライバーの皆さんへ、子どもや高齢者の行動に注意して、減速、徐行など思いやりのある運転を心がけましょう。歩行者の皆さんへ、夕暮れ時や夜間に外出するときは、白っぽい服や反射材を着用するなど、ドライバーへ自分の存在を知らせる工夫をしましょう。問い合わせ、交通防犯課、内線515。水道メーターの取り替えにご協力ください。市の委託業者、写真入り身分証明書を携帯が訪問し、無料で取り替えます。取り替えの対象となる家庭には、6、7月の検診時にチラシを配布します。作業は15分程度です。作業中は水道は使用できません。不在の場合でも取り替えを実施します。立ち会いを希望する方は、事前にチラシに記載されている委託業者へ連絡してください。取り替えた後、一時的に空気が入った水や濁った水が出ることがありますので、十分に通水してから使用してください。実施期間、9月下旬まで。問い合わせ、水道課、内線、423。飲用井戸などは年に1回水質検査を受けましょう。受付日、毎週火曜日、午前9時から11時、祝日を除く。受付場所、日立食品衛生協会、日立保健所内。検査内容、一般的な細菌、理化学検査、13項目。料金、8250円。申し込み、事前に指定の容器、日立保健所にあります、を受け取り、当日採取した水を日立保健所へ。問い合わせ、環境衛生課、内線542。検査受付に関することは、日立食品衛生協会。電話 24-5898。検査内容に関することは、茨城県薬剤師会検査センター。電話 029-306-9086。国民健康保険。後期高齢者医療保険加入中の方へ、ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、新薬の特許期間が過ぎた後に、同じ有効成分で製造した後発医薬品のことです。厚生労働省から、新薬と同等の効果と安全性を有すると認められた上で 販売されています。また、新薬に比べ開発費が抑えられており、使用の促進により薬代が安くなる場合があります。特に継続的に服薬されている方や、複数の薬を服用している方は、ジェネリック医薬品を活用することで、医療費軽減の効果が大きくなります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国民健康保険課、内線260。飼い犬の糞は飼い主が必ず回収しましょう。飼い犬の糞をきちんと回収することは飼い主の責任です。散歩などの時には回収用具を携帯し、必ず飼い犬の糞を持ち帰り、公共の場所や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。犬の糞害でお困りの方に、注意表示板を環境衛生課各支所で配布しています。問い合わせ、環境衛生課、内線543。久慈サンピア日立スポーツセンターの臨時休館は、7月13日火曜日です。工事のため休館します。問い合わせ、にぎわい施設課、内線474。日立シビックセンター科学館、天球劇場の臨時休館は、7月19日月曜日、20日火曜日です。機器点検のため、休館します。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話24-7731。シルバー人材センターの入会希望者説明会。時、7月15日木曜日。午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター。福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、34-6018へ。持ち物、入会申し込み書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、後期高齢者人間ドック、脳ドックのお知らせ。10月に受診予定の方。申請期限は8月2日月曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。8月に受診予定で申請済みの方、7月12日月曜日までに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。今月の納期。納期限は8月2日月曜日です。1、固定資産税、都市計画税、2期分。2、国民健康保険料、2期分。3、介護保険料、2期分。4、後期高齢者医療保険料、1期分。問い合わせ。1は納税課、内線253。2から4は国民健康保険課、内線207。 市税、国保料などの休日納付相談。7月の相談日をお知らせします。日時、7月25日、日曜日。午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、正木運送株式会社。防災行政無線。個別受信機。市民の方に無償で貸与しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気相談所による市の天気予報を放送していますので、受信状況の確認をお願いします。屋外放送灯。市内全域に108基の屋外放送灯を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ、防災対策課、内線337。催し。吉田忠生誕100周年記念企画展。命ある限り、吉田忠、私の履歴書、前編。日立市出身の作曲家、故吉田忠氏は、令和3年1月20日に生誕100年を迎えました。これを記念して、吉田忠氏の波乱に満ちた人生について紹介する企画展を、前編後編の2回に分けて開催します。時、前編、10月24日、日曜日まで。場所、吉田忠氏音楽記念館。内容、前編では生誕から学生時代、戦争、シベリア抑留を経て作曲家になるまでの半生を紹介します。問い合わせ、吉田忠氏音楽記念館。電話 21-1125。高校生が企画・運営する音楽イベント。高校生ジャム天国。高校生たちのあふれるエネルギーを肌で感じてみませんか？日時、8月10日火曜日。午後2時から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、高校生音楽グループによる音楽演奏、ダンスパフォーマンスなど。申し込み、8月5日木曜日までに、氏名、住所、観覧人数、電話番号をメールか電話で、日立ヤングリーダーズクラブ事務局、女性若者支援課内、メール、wakamono@city.hitachi.lg.jp、電話、26-0315、IP050-5528-4939へ。QR コードがあります。 詳しくはこちら。講座、男女共同参画セミナー、男女共同参画ことはじめ、明治から昭和を振り返る。日時、8月7日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、女性センター。講師、伊佐子幸俊さん。常盤大学総合政策学部教授。先着50人。参加料100円。資料代含む。申し込み、事前に電話でラポール協会、女性センター内、36-0554 へ。無料託児は7月26日月曜日までに来館して申し込みを。日商簿記検定3級資格取得講座。日時、8月17日火曜日から11月19日金曜日のうち28日間、午後6時30分から8時30分。詳しくは問い合わせを。場所、日立商工会議所会館、幸町。講師、川崎隆さん。和田税務会計事務所、税理士。先着20人。料金、22,000円。学生、会議所会員は、17,000円。テキスト代含む。申し込み、7月30日金曜日までに、直接か電話で、日立商工会議所、22-0128 へ。募集。ラジオ体操事務員、会計年度任用職員。職種、事務、ラジオ体操。任用期間、8月23日月曜日から9月22日水曜日。業務内容、景品交換事務。勤務場所と募集人数。1、駄菓子所、3人。2、南部支所、1人。3、中央支所、1人。勤務条件、勤務日と勤務時間。1の駄菓子所は、日曜から土曜日、週4日または5日、午前9時から午後1時、または午後1時から5時。2の南部支所、3の中央支所は、土曜、日曜日、週2日。勤務時間、午前9時から午後5時、休憩1時間。報酬など、時給987円、予定、期末手当支給なし、社会保険等適用なし。選考方法、面接。申し込み、7月20日火曜日必着までに、日立市会計年度任用職員申し込み書、履歴書、障害学習課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。を、直接か郵送で、障害学習課、内線632へ。お話、読み聞かせボランティア、中級者研修会。日時、8月1日日曜日、8日日曜日。確実、午前10時から正午。場所、多賀図書館。対象、学校や地域ですでに読み聞かせ活動をしており、ステップアップしたい方で、全日程参加できる方。内容、読み聞かせ実技の実践力を高めます。毎回、 絵本を2冊持参してください。講師、柴田和子さん、元図書館職員。学日、先着10人。申し込み、7月13日火曜日の午前10時から電話で多賀図書館 33-2655 IP050-8012-6952 へ。自衛官等募集。受験資格、18歳以上33歳未満の方、32歳の方は問い合わせを。受験種目、自衛官候補生。受付期間、年間通じて受付。試験期日、受付時にお知らせ。一般層候補生、受付期間、9月6日月曜日まで。試験期日、一次試験、9月16日木曜日から19日日曜日。二次試験、10月9日土曜日から24日日曜日。いずれか指定する一日。試験会場は別途通知します。その他の受験種目もあります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部日立出張所、電話 21-1524。 サンスカイ日立タガ光のオーナー、タガ市民プラザにランタンで明かりを灯しませんか？オーナーになった方にはランタンをプレゼントします。イベントの詳細は13ページをご覧ください。点灯期間、7月22日祝日から8月22日日曜日、確実午後7時から10時、料金2000円。申し込み、7月11日日曜日の午前10時から電話で日立シビックセンター 24-7711 へ。
子供、多賀図書館特別企画ワクワクパックの貸し出し。日時7月17日土曜日午前10時から。場所、多賀図書館。対象、おおむね3歳から中学生。子供たちに読んでほしい本3冊のセット。1人1セット。なくなり次第終了。問い合わせ、多賀図書館。電話 33-2655。IP050-8012-6952。本を読んで絵を描こう展、作品募集。本を読んで面白かったことや好きな場面などを絵に描いてみませんか？日時、7月21日水曜日から8月30日月曜日。7月30日金曜日は休館。場所、多賀図書館。対象、2歳から中学生。画用紙は多賀図書館にあります。9月中旬から下旬に多賀図書館1階ギャラリーで展示します。作品は展示後お返しします。申し込み、直接多賀図書館、電話 33-2655、IP050-8012-6952 へ。縦横子どもの広場、乳幼児の生活リズムと夏に多い病気についてのお話。日時、7月26日月曜日午前10時30分から正午。 場所、中央交流センター。対象、乳幼児と保護者、先着10組。内容、乳幼児の生活リズム、かかりやすい病気など。講師、市保健師。申し込み、7月13日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。南部子どもの広場、親子で楽しむミュージックケア。日時、7月29日木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、未就園児、1歳児から、と保護者、先着6組。内容、音楽に合わせて、親子で歌ったり体を動かしながら楽しい時間を過ごします。講師、森部美恵子さん、高橋あゆみさん、日本ミュージックケア協会認定ワーカー。持ち物、飲み物、汗拭きタオルなど、動きやすい服装で。申し込み、7月14日水曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。夏休み期間中に小学校のプール活用授業を実施します。花山小学校、開放日、7月26日月曜日から30日金曜日。開放時間、午前11時30分から午後3時30分。8月2日月曜日から6日金曜日、10日火曜日、11日水曜日、午前9時30分から午後3時30分。主催申し込み先、花山コミュニティクラブ、電話、34-5431。大沼小学校、7月26日月曜日から30日金曜日。8月2日月曜日から6日金曜日。午後0時30分から3時30分。日立南スポーツクラブ、電話、090-4439-1195。なめかわ小学校、7月26日月曜日から28日水曜日。8月4日水曜日から6日金曜日。午前10時から正午。なめかわファミリースポーツクラブ。電話 51-4496。天候などにより中止になる場合あり。申し込みは7月19日月曜日の午前9時から電話で各申し込み先へ。対象、小学生。1、2年生は18歳以上の方同伴。人数制限あり。持ち物、水着、水泳帽、水泳用マスク、タオル、飲み物。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。友育ち講演会。毎日頑張っている子育て中の方のために、ストレスとの上手な向き合い方講座を開催します。日時、9月7日火曜日、午前10時から11時30分。場所、多賀図書館。対象、未就学児の保護者。定員30人程度。多い時は抽選。別室託児あり。定員20人程度。1歳から。 演題、子育ての中で感じる私のストレスと上手に付き合おう。講師、馬場久美子さん、時和大学准教授。申し込み、8月24日火曜日までに、直接か電話で、子どもセンター、子育て支援サポーター、36-0048 へ。詳しくはこちら、QR コードがあります。健康。茨城県不妊専門相談センターの相談日。不妊で悩んでいる方のための相談センターです。どんなことでもお気軽にご相談ください。時、第一日曜日、午後2時から5時。相談対応の職種、助産師、産婦人科、泌尿器科医師または不妊カウンセラー。第4日曜日、午後2時から5時、産婦人科、泌尿器科医師、助産師。第2木曜日、午後5時30分から8時30分、産婦人科、泌尿器科医師、助産師。第3木曜日、午後5時30分から8時30分、助産師、不妊カウンセラー。ところ、県三の丸庁舎、水戸市。相談は完全個別面接方式です。予約は、事前に電話で、茨城県産婦人科医会、029-241-1130 へ。平日の午前9時から午後3時。
自主グループ、会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは、各施設へ。グループ名、時、参加料、月額、申し込みの順に読みます。大瀬交流センター、金曜ヨガシャンティ、肩こり腰痛改善、第2から第4金曜日、10時から11時30分、2100円、川は、電話、090-2276-6304、初心者歓迎。大久保交流センター、洋曲教室、第1から第3日曜日、14時から16時、3000円、菊池、090-4177-5393、河原子交流センター、シャンティヨガ、第1、第2、第4火曜日、10時から11時30分、2100円、石川、070-4076-8612、大沼交流センター、ヨーガ、アンズの会、ヨガ、第2、第4水曜日、9時30分から11時、1000円、佐藤、090-6175-7948、大三河交流センター、フェニックス、ヨガ、ストレッチ、第1、第3水曜日、9時30分から10時30分、1200円、佐藤、070-2826-6617、体験可能、日立市民会館、川柳日立の社、第4土曜日、13時から16時、参加料なし、佐藤、090-1040-2438、見学歓迎、女性センター、毛糸玉の会、手編み、第1から第3水曜日、 10時から12時。2000円。ベッド材料代。のうち。32-1642。初心者歓迎。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも、6月11日現在。基準値。放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。表1。国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか9市町。日立市は含まれず。土浦市、行方市、小美玉市、常陸大宮市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町。一部解除済み。タケノコ、北茨城市。コシ油、野生。日立市、常陸太田市、ほか8市。キノコ類、野生。日立市、常陸太田市、ほか7市町。イノシシ肉。県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。うなぎ。養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流。支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びにこれらの湖沼に流入する河川。並びに日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培については一部解除済み。干し椎茸、日立市、常陸太田市、ほか3市町。表2、終わり。情報の詳細は、県のホームページ、https://www.pref.ibaraki.jp/をご覧ください。問い合わせ。農作物検査は、茨城県の産地振興課。水産物検査は、同漁政課。電話 029-301-1111。 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日5月6日から6月3日。小学校。測定値の範囲。最小値から最大値。0.036 から0.080。中学校。0.036 から0.087。特別支援学校。0.051。認定こども園、幼稚園、保育園。0.035 から0.092。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、中央図書館。測定の高さ、3.5 メートル。測定値、令和3年6月15日、0.038。西部支所、3.5 メートル、0.036。消防本部、1.0 メートル、0.035。中工事小学校、3.5 メートル、0.041。大沼小学校、3.5 メートル、 0.048、久慈中学校 3.5メートル、 0.048。 市内の放射線量は国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。広告募集中。10月5日号から3月20日号。日立市報有料広告で検索。日立市公式 SNS。日立の魅力、一緒に楽しみませんか？ Twitter、Facebook、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市シティプロモーション推進課。新レッサーパンダ社が7月10日土曜日にオープン。新しいレッサーパンダ社の名称は、レッサーパンダの竹林です。レッサーパンダの竹林は、将来レッサーパンダの大好物である。竹林に囲まれるような環境になるように、周辺に笹竹を植樹しています。新しい獣舎には、室内展示場があり、夏の暑さに弱いレッサーパンダが、快適に過ごせるようになっています。また、木製のアスレチックが備えてあり、動き回る姿を観察することができます。ぜひ、元気に遊ぶ可愛いレッサーパンダ、写真。見に来てください。他に新レッサーパンダ社の写真が3枚あります。1枚目、外観。2枚目、室内展示場。3枚目、室内展示場で遊ぶユイ。写真終わり。新レッサーパンダ社ガイドツアー。確実、先着5組、20人程度。新しい獣舎で過ごすレッサーパンダの様子をガイド付きで紹介します。時、7月17日土曜日、18日日曜日、確実、午後2時から2時30分。ところ、かみね動物園新レッサーパンダ舎前集合。申し込み、7月10日土曜日の午前10時から、7月15日木曜日の午後5時までに、代表者氏名、参加人数、住所、電話番号を、電話かメールで、かみね動物園、22-5586、IP-050-5528-5184、メール、kaminezoo@ info@citywide.hitachi.lg.jp へ。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP050-5528-5000、 必ず050から発信してください。
日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.citywide.hitachi.lg.jp/sHIHIi/006/001/koho_index.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
6月1日現在の人口世帯数171,864人、前月比-233、男85,544人、-131、女86,320人、-102、77,978世帯、-90、5月の出生数、76人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年、2021年、7月5日号、ナンバー1701、を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。